さあ、今週も始まりました塩原敏行のしこめんネオ、4月2日収録の第53回ですね、パーソナリティの塩原敏行です。よろしくお願いします。さてさて、今までというか先週まで、先週なんか僕一人で話して虚空に向かって喋ったりとかする結構やばい回だったんですけど、周りから見たらやばい回だったんですけど、そろそろね、そろそろあの方が、あのアシスタントのあの方が、養豚場から逃げたあの方がそろそろ来ると思うんで、一応呼びかけしてみて出てきたら多分いるよってことだと思うんですけど、じゃあちょっとアシスタントはですね、今週は鼻でほじる力が強く、コンクリートを鼻で削ることもできるこの人です。
いや豚じゃねえわそんなことできるの？
そうなんだ。
そんなことできるんですか？
そんなことでき
る。言ったはいいものの確信が持てない確信が持てないんだよいつも。
でもねこれはね大丈夫です。なぜなら、はい、豚じゃねえよのコーナーってに来てる
んだ。ねえんだそんなコーナーは。はい、木村です。
はい、木村さんよろしくお願いします。今週の豚じゃねえよのコーナーにいただいた方は、ラジオネーム、はい、坂道コロスケさん。
ちょっと待って。
嘘でしょ？本当？いや、
本当に？
本当に？本当ですか？
あの人に直通で繋がってる方だけど、
鼻に包む変態エージェント
さん。鼻に包む変態エージェントさんに直通で繋がってるラジオじゃないことが判明しました。
マジですか？怖っ。ちょっと喋ること考えよう。
じゃあそいつ当てだったらいいか
な。一人に向かってのラジオじゃなかったんですね、これ。
びっくりした今。
びっくりですわ。
本当びっくりした。
坂道コロスケさんからなんか、はい、いつも、しこめんねを楽しく聞いています、はい、木村さんが復帰ということで豚じゃねえよのコーナー宛てにということでいただいております。
ありがとうございます。
待ってたんだね。
すいません、ありがとうございますそっか、
超ウケる。
そうか、びっくりした。
今までどんだけ一人のリスナーに向けて
発信していたのか
っていう、ていう話だけどね。
ねえ、はい、そっか、びっくりしました。このやり取りそろそろやめませんか、別のにしませんかって提案しようと思った矢先に
騙されただろうお前ら騙されただろうさあ、木村さんですね。
じゃあもうちょっと続けようかな
じゃあ、ゲストがいるんでね、ちゃんと紹介しましょう。本日のゲストはこの人です。あ、ないです。
クマがいかね、ちょっと待っちゃった
ごめん、ね、
穴の人からのやつ来るかなと思って、
穴からの
ちょっと待っちゃった。
クマじゃねえわは来てなかった
んで、あ、そのコーナーには来てなかったんですね。
そうです
けど、残念。
クマがゆうかさん、
クマがゆうかです。
穴の人、この間ツイキャスでちょっと喋った時に、そろそろ僕ネタがないですだから違うやつにしてくれませんかみたいな。
なるほどね、キューしてるんですね、もうだいぶまあでも豚縛りだと確かにむずいかもしれない。
そう、
もう結構なくなってくるよね。
なるですよね。あと豚じゃないし、
豚じゃないしそもそもね。
そう
じゃあちょっと新しいなんか呼びかけじゃないけどお決まりみたいなの考えましょうね、そのうちね。
そのうち
はい、はい、で久しぶりですね、木村さん。
久しぶりです。
いいえ、全然
ちょっとバタバタ。
木村さんファンの方たちがね、
いる
いる
いる、
いないでしょ。
いないよ、お前がよおかしいな。
ですね、久しぶりということで、はい、この最近何してましたかっていう話なんですけど、はい、僕はあのファイアーライトという公演に出ていたのですごく忙しかったんですけど。
お疲れ様でした。
木村さんは、ありがとうございます。木村さん最近何してたんですか？
ちょっとあの全然別件で忙しすぎて、うん、芝居も何もちょっと見れないぐらいちょっとバタバタしてました。
あ、もう演劇とか関係なく、
演劇とか関係なくちょっとバタバタ
して、プライベートでバタバタしてたみたいな、はい、あ、そうなんですね。お疲れ様です。
暇時間を見つけては漫画を描いてって感じですかね。
あ、漫画を描いてるの今？
漫画描いてますね、いろいろ。
それは何、なんかどっかに出す向けの？
いや、ってわけじゃなくて、今オリジナルのやつちょこちょこ書いてたり、なんかあの小劇場作品の同人誌をちょっと作りたいなって思って、
うん、あ、なるほどね。
ちょっとプラスいろいろでバタバタしてました。
なるほど、
お久しぶりです。
じゃあそのうちなんかね、その話とかもラジオとかで、
ね、出したいですね、
しましょう、しましょう、はい。じゃあ、塩原ファイアライトが終わったので、はい、先週あのその一人で虚空に向かってサイゼリアの前でファイアライトの話したんですけど、はい、まあせっかくね、木村はちょっと見に来れなかったんですけど、はい、熊谷が、最終日に見に来てくれたりとかもあったし、あと その2011年バージョンに実は熊谷が出演予定だったっていうあの例の公演中止になってしまったというやつですね。
それです、
うん、とかの話もあるんで、ちょっとだけファイアーライトの話を今週、まあ、いけたら来週も2週連続ぐらいでちょっと話そうかなと思っていますんで、その企画を持ってきたんで、じゃあ企画タイトルを久しぶりに読んでもらえますか。
はい、はい、今週の企画は、うん、ファイアーライトをもう少しだけ話さなくっちゃその1、
はい、はい、ということですね。これちゃんとあの点点点まで読んでほしかったんですけど、
あ、点点点って誰が
点点点って言うの？
あ、あの3点リーダーですね。
3点リーダー、
これ、読み方はファイアーライトもう少しだけ話さなくっちゃ。
あ、結構貯めるタイプの3点リーダー
ということです。
え、ちょっともう一回
読む。
いやいやいや、いいです。
これ何かっていうとファイアーライトのセリフなんですよ。
ああ、なるほど。
あのファイアーライト買いに行かなくちゃって言って、あのジャーナリストの人が中毒になった後にこう買いに行くシーンがあるんですよね。
はい、絶対わかんないじゃんそれ。
なんで見てない？なぜ見てない私に読ましたんだろう。
もう7年前のことなんて覚えてない。
すいません。
いや、なんかそれが汎用性高すぎて、俺が楽屋でずっとなんか電話のシーンやりに行く時とかに電話かけに行かなくちゃって。
本当好きな、それは。そう、
ね、バカにしてるよ。
人のシーンいじり好きな。
申し訳ないけど、申し訳ないけど、そんなばっかりやってました。
通常運転ですね。
通常運転です。で、終わりまして、じゃあちょっと今感想じゃないんですけど、あの木村が今ちょっと同人誌の話を出したじゃないですか、
はい、
なんで僕実は今回のこの公演で初めて塩原初の同人誌を作ったんですよ。
あ、見ました。あれだな。
で、来場者にご予約いただいた方にプレゼントかつ、はい、実は千秋楽限定で、うん、あの物品販売の方に置かせていただいたんですよ。一部200円っていう、はいはいはいはい、価格で出していただいて、ね、だからもう印刷代だけで100円ちょっとするんでほとんど儲けはないんですけど、はい、まあ読んでくれたらいいかなぐらいの感じで出したら、なんと即完売しちゃって。
即完売しました。
結構置いたんだけどね。
そう、私あのちょうど千秋楽にお手伝い行ってて、うん、その物販コーナー立ってたんですけど、うん、あの通りがかるお客さんがもうほぼ順番にくださいくださいください、ください、はい、ソールドアウトって。
え、何冊ぐらい？
それはあの、いや、もうちょっとあった、8部ぐらいだったかな。
お、すごい。
なんか結構作って、
あ、
関係者に配るように最初作ったんですよ、うんうんうん、それの余りを並べといたんですよね、うん、それがバッて売れて、はいはいはい。
何ページぐらいに書いてます
か？全12ページとかでゲスト作家に、4ページぐらい書いてもらったんだけど、
あ、
ね、漫画じゃなくてね、エッセイなんだよね。あの1ページに1コマみたいな感じのやつを書いたんだけど、
はいはいはいはい、
そう、それがまさかの即完売ということで、意外な才能をなんか発揮してしまったという件がありました。
もっと作っちゃえばよかったのに。
もっと作ればね。
もっと作れば
劇団に、あの本当になんていうの、まあ、物品販売って大事な収益源だから、うん、もう全然ね、そこも貢献したかったので、うん、もっとたくさん作って売ってもらえばよかったなと思って、うん、そうなんですよ。で、今回はお二人今日ゲストに来ていただいたので、なんと製本したの持ってきました。プレゼント、
くれるんだ。いいんですか？
私まだ中見てなかった
んで。これちゃんと有料で販売しているものなので。
いや、持って結構くれるんだ。すごい、表紙の色が、
そう、緑色の、
表紙が緑で、
はい、ネット上で目崎くんで検索すると、あの結構読んだよみたいな感じで出てくるんですけど、実はこの上田正史先生、
はいはいはい、
まあ、プリテンくんとか、
はい、
コボちゃんとか書いた先生の画風を真似ていたりして、はい、
そうですね、あの女の人の髪の毛 の、 あの、うん、よくわかんないぐちゃぐちゃの、うん、これなんだろう、
再現されていると。
そうなんだ。
そうなんです。これ
ぐちゃぐちゃのやつ、
これ必ずね、上田先生の女の子はこのなぜか謎のぐちゃぐちゃがついてるんですよ。で、これちゃんと全員、劇団員は全員登場しています。石井くんはちょっといなかったんで覗いたんですけど、それ以外の人は全員書いてちゃんとそれに似せて書いてみたんですよね。
どうですか、
こんな感じになってるんですけど。
すげえ
意外と読み応えはあるでしょう。12ページのあと、このゲスト作家のコーナーが、あのみんなが俺が書いた上田正史に寄せた画風をさらに真似てくれているっていう、
なんかモノマネ芸人のモノマネみたいになってて、
めちゃくちゃ面白くて、
これあのゲスト作家の絵を見て誰の画風でしょうっていう
クイズができた。一応右下にあの作家の名前が書いてあるんですけど、
すごいですね。
白井さんの絵結構かわいいですね。
肉丸さんのね、そう、
かわいい。
あと藤本浩平くんの絵も結構上手で、
いや、これめちゃめちゃ上手ですね。
似てるんだよね。 あの目崎くん結構こう、まあ、こう言って絵だから伝わないかもしれないですけど、なんて言うんだろう、稽古場で一人で悩み始めること結構よくあるんだけど、うん、まあ、あ違うな、いや、ね、あそうだなみたいな、
まあ、あの顎に手当てて、
手当てて
分かった、いや分かんないな、どうだろうっていう、
これよくある風
景なんですよね、悩み方っていう、
そう、こういうのをみんな観察して書いてくれて、
すごいですね、いいですね、
いいでしょ、これ面白いでしょ、
目崎さんの
生態を、
生態を、
はい、かわいい
すげえな、
こっそり加藤熱涼くんが、上下廃品会の加藤熱涼くんが出演してきたりとか
これいいですね、自虐が多いそこをもうちょっと分かりやすく、あでもこれは台本が悪いなって、
これねよく言うんだよね、なんか全部ダメ出しした後に、あでもよく考えたら台本が悪いなっていうことをよく言うんだよね、
でも言えません、
言うよね、
この台本が下手なんで、
そうそう言うよね、どういうこと、
でもだからこそこうしてほしいんですよみたいな
付け加えてね、
オーダーが来る、そうそう、下手だからこそ役者さんに頑張ってほしいみたいな、そうですか、
いや言うよね
だ意外どう受け止めれば
まあまあそうなんだなっていう風に、であのちゃんとこの多数一のシャツを
着てますね、
みんなあのこの目崎くんは着てるんですよ、この登場人物の、ね、でこれあの実は多数一のマークとちょっと違って、あのなんていうの、多数一のマークって四角の左下が切れてるマークなんですけど、はいはいはい、実は右上も欠けてるんですよね、でなんでこれ俺の描いた目崎くんがそれ間違ってるのかっていうと、実は劇団で売っているパーカーのロゴがこれなの。
え？
間違ったま
ま。間違った
まま入稿されてるやつが。
マジで？すごいね。
これ違くないって俺が言った。あ、これ間違ってますね。とか言って。
しかも気づいてなかったみたい。
マジで？
正しい。右上が削れてるのが正しい。てかまあデフォルメされてるから削ってないだけかもしれないけどね。右上の欠けは省略しているだけの可能性もあるけど。
ダメ出しが謎は、はい。わかる。
よくね。あ、そう。木村も一回ね。
そうですね。ね一度
ってやっているので。
曲演したことが。ここにいる人みんな出てるんです
ね。みんな出てます。
あ、本当だね。確かに確かに。そうだ。漫画で例えんだよね。
漫画で例え
ます、ね。例えるよね。で、漫画が好きなんだよね。
そう。で、なんか漫画っぽい表現とかで例えたり
します。ズバーンみたいに出てきてくださいみたいなとかね。そうそうそう。でまあ、そちらプレゼントで、
あ
とも
う一つプレゼントがあって、これは、急にファイヤーライトの企画からそれるんですけど、あのアフターシオバラジャンクションをやった時にあのシコメンリスナーへのプレゼントということで、あのシオバラジャンクションの写真をデコチョコにして、あのチロルチョコにしたんですけど、
すごい、
これをリスナー特典にしたところ、あんまりそのなんていうの、例のさあんじゃん、終演後にキーワードを言ってください的なやつが、
はい、やりましたね、津山の時もやりました、
ね、そう津山の時もやったやつが来られなかったんでちょっと余っていて、まあでも賞味期限も10月ぐらいまであるんですけど、
はい、
ちょっと少し数を減らしたいなと思って、
ら
この場で2人に配っちゃおう、
すいません、ありがとうございます、
ワンセット、
このね、リスナー特典が、うん、
イエーイ、
意外と来ないこと、津山の時も思ったんですけど、やっぱりリスナーいねえんじゃねえかっていう
実はあの直通なんじゃねえか、
本当直通なんじゃねえかって、
ただ聞いてるよっていうとか、あの話面白かったですねみたいなことは結構言われるの、だから多いのはあのね、生じゃないことによってアーカイブを後で聞くっていうパターンが多い、終演した後に、
ね、終わった後にね、
そう、今どんな話してたんだろうみたいな感じで後から聞く方がすごい多いなってことに最近気づいたので、あのだいぶ早めに告知をしておかないと、今のうちに6月ぐらいにやる公演の話を今しておかないと特典が発動しない、
津山事件の特典もまだ割と余ってるんで、
なんかね、
なんかでね、プレゼントしたいですよね、
もらってください、ぜひ、
そういうものはシコメンで、
シコメンで、はい、
キーワードを来場した方が言ってくれたら差し上げます、
差し上げます、
やったんだけど、
ちなみに 何人ぐらい言うの嫌だったら指で、
5組、
うん、
あの5セット用意して、うん、1人だけ
だからもう穴に直通
の、穴に、しかもその 穴に住んでる人が、うん、あのもらいに来たから、
じゃあより直通の
より直通の
可能性高いよ、
西浦さんは どのぐらいこれ減ったんですか、
これ2つだっけな、
うーん、穴に住む人と、
穴に住む人と穴に住んでない人
坂道コロスケさん
違う坂道コロスケさん誰なのか気になるね、
私もやってみようから、
ちょっとやってみて、
でもだから見込みがもしかしたらね、あんまないかもしれないけ ど逆にやってみたくなってきて、
ちょっとやってみようよ、
効果測定が、
効果測定してみましょう、
してみてください、
もう本当穴にしか繋がってないかもしれない
ってことが分かったらもうやめよ
いや、もう穴だけに繋げてこうよ
直通やだな、
少なくとも穴には繋げないとっていうところだよ、だからね、穴にも繋がんなかったらもう最悪だよ
逆にみんなに穴に住んでもらおう。もう穴にしか
穴に住む坂道コロスケさん。
住まわせるな勝手に。
いやもう穴にしか繋がってないから。
この今のトークってヘビーリスナーの人しかわからないよ。穴に住むってそもそも何って話
だし。だって今日来てないです
か。今日あのお便り来てない。
穴に住む方来てない
んです。穴に住む方
いるんですよね。ヘビーリスナーでね、穴に住むっていう方が、うん、あのよかったら過去のアーカイブを聞いていただけると頻繁に登場するん
です。レギュラーかってぐらいで、
ね、そうだね、いないだけでレギュラーみたいなもんだもん。
構成作家なんじゃないかって疑われるぐらい、
ね、確かに確かに
相当な。
じゃあそろそろファイアライトの話ちょっとしますかね。はい、というわけで終わりまして、あ、熊谷にそう見に来てもらったんですけど、はいはいはい、再演ということで。
これ台本ですかこれ。
あ、これね、そう今台本なんかちょっと見ながら思い出しながら話そうぜみたいな話で、ほとんど変えてないんですよね。あの2010年版とほとんど変えなくて、唯一変わったのがあのサンバって言われてる、あのマモル君っていうあのスラムに住んでいる、はい、あのマイク中毒者の役、今回だと小立君がやってたんだけど、が最初に見る、幻覚だから、ファイアーライトってこんな幻覚は見えますよみたいな感じのイントロダクションのシーンがあって、はい、割となんつうの、何をやってもいいじゃないけど、うん、あの書き換わっても大丈夫なところだったんで、今回のキャスト用に書き換えたところがあって、あのダークネスピリオドっていうあの悪の日、警察一味が現れて、それを小立くんが好きな人から守るっていうシーンが最初にあるんですけど、そこだけ書き換わって、
好きな子にいいとこ見せたでかっこいいだろうっていう妄想
っていう妄想の幻覚が見えるシーン以外はほとんどそのまんま敵レジなく。
さようでございましたか。
そうなんですよ。実は変わってい
ない、あんま覚えてなくてね、どうだったっけみたいなことを見ながら見てたけど、私は
俺もそう見たんだけど、あ、最後こんな話だったっけと思って、特にまあ、もうネタバレして良いので言っちゃうと、警察チーム4人チーム、僕がいたチームの、一番そのファイアーライトとか売り子に執着している男、この事件を解決したいんだって言ってた男が実は4年前の火災の犯人だったっていうミステリーになってるんですよね。ネタバレしてしまうと。でこの人だけ、鳥矢部くんっていう、はい、実は2012年版と同じキャストの子がやっているんですよ。
出ますね。
そうだから全く同じ感じで同じ人が出てたのに、俺稽古場行った時にこの人が犯人だっていうのを最初覚えてなくて、
本当に、
あ、読んでるうちに、あ、こいつ犯人だったんだゲーみたいな感じになって、俺そういや一緒に警察の役で最初のシーンとかやってて、ね、仲間みたいな感じで一緒に捜査しましょうみたいなノリだったのに、うんうん、あ、こいつ最後裏切んだって
思って、あ、そうだそうだそうだ、警察が犯人だった
の、そう忘れてた。完全に意外と7年前の記憶って曖昧なんだなって思って。
そうです ね
7年も前かね。
そうなんですよ。でそのそれ以外は全員キャストが変わって、うん、まあ、例えば、初演で久川っていう、若手新米刑事の役やってた長渕、まあ、サディと言われている子が劇団員になって、今回は別の、ナシコっていう、子供を失ってしまった、火災で子供を失った、何でもお金をもらえば何でもやるみたいな女の子に変わったのと、あとは、幻一の役をやって、幻一っていうのはですね、もう一人の主人公、一ノ瀬、ジャーナリストの、の4年前の火災で失った恋人の役をやっているということですね、はい、幻として現れるの高橋圭ちゃんも、実は初演に出ていて、初演で別の幻の役をやってたのかな、うんうん、初演の方が、初演っていうか、まあ、2012年版のことを今初演と呼んでます、うん、実は初演じゃないんだけど、
まあまあまあ、まあ、
はい、初演と呼びますね、うん。では幻役がすごいたくさんいて、
いっぱいいましたよね。
いっぱいいたんだよね。
いっぱいいましたよ。
結構 10人いたのかな、
何いっぱいいたんだ。
いや結構いた。
いたのを今回は本当に4人に絞って、4人がそれぞれ何の幻の役かっていうのがちゃんと1人ずつあるので、うんうん、幻の役っていうか、なんていうの、アンサンブル的なその何煙のダンスシーンもありつつ、ちゃんと一人一人に役が振られているっていう形になったんですね、うんうんうん、今回のバージョンでは。はい、そんな感じで、で初演と全くストーリーを変えていないんですけど、なんか印象とかそういうものは熊谷から見たらなんかどうでした？結構俺的には違うものになっているんじゃないのかな。
違うものにはなってたと思います。てか2012年のやつのこともまあ正直
そんなに覚
えてなかったりとか、まあそれこそ2011年のまあ次の年だったりとかもあったんで、まあなんか自分的にもね、なんかこう未練じゃないですけどみたいのもありながら見てたんで、
まあ
今の方がすごい素直な気持ちで見れてたっていうのは、ね、うん、まあ、ありますけど、でもなんか2012年よりは よりはてかあの時そんなに面白いと思わなかったんで、うん、今回ちゃんと面白かったです、って思いましたね。
あ、それは嬉しいですね、
うん、でなんか主人公がね、うん、あ一ノ瀬って主人公なんて不運系のすごい 思ったんですけど、はい、そうでも私駿河が主人公だと思ったんですけど、
まあそうだね、
でもなんかあんまりこの話って言うほど駿河が主人公でもないし、
うん、確かに
っていうのも思うんですよね。
最初から明示してないからね、主人公ってさ、お話の始まって一番最初に喋る人が主人公っていう目線でみんな見るけど、駿河ってもうずっとしばらく警察のチームの一人としてモブじゃないけど紛れているから、最後まで知ってるとこいつの話なんだってわかるけど、最初からドーン主人公ですみたいな感じでもないんだよね。まあ、どっちかというと一ノ瀬の方がなんかずっと前追っている火災を追っているっていう、まあ、狂言回しかもしれないけど、どっちかというと、うん、なんかその外側から見ている人みたいな感じ、
まあ、なんかその苦悩とか葛藤が描かれてるっていう意味では、うん、実は一ノ瀬っていう役の方が、うん、まあ、印象的だったのかなっていう。
なるほどね。
駿河は最後の最後でこう実は僕が犯人でした、じゃじゃーんみたいな感じでこう出てきてなので、なんか意外とそこまで、
うん、まあ、主人公が誰なのかっていうことは目崎くんが実は明示をしていなくて、うん、僕が勝手に解釈しているやつなので、
あ、なるほどね、
はい、駿河と一ノ瀬とあと、まあ、少女だよね、その記憶を、ね、記憶を失っていた少女、うん、あの町売りの少女ね、
はいはいはい、
うん、実は駿河の妹だったっていうことが後で分かるっていう少女の3人が、まあ、メインの3人の登場人物メインなのかなっていうふうに、まあ、勝手に捉えてやったんですよ ね、
う
ん、確かに一ノ瀬の中の葛藤みたいなところを結構見てほしいみたいなのは俺も作ってる時にあって、なんでかっていうとそのまあみんながみんな確かに喪失っていうものを、なんていうの、味わっている人たちなんだよね。このスラムの住人っていうのは4年前の火災によって何かを失っている人たちで、まあ、ちょっと話がちょっとどんどん逸れていっちゃうんだけど、このラジオでも前話したんだけど、
はいはいはい、
震災の話したじゃないですか。なんかああいう時の人が何か傷ついたり喪失した時にどういう風な形で人はそこに折り合いをつけていくんだろうとか、そういう時どういう感情になるんだろうとかっていうことが結構このファイアーライトの中でも描かれているなというのは私は思っておりまして、うん、なんだろうね、一ノ瀬の最終的に駿河のことを拳銃で弾いているっていう時点では、なんていうの、食材なんていうの、あだ討ちとはいえそれは何、正義的にはどうなんだろうって話とかも多分あるっちゃあると思うんで、ね、
まあ確かに、
うん、でもまあ昔、まあ、ちょっと古い考え方で言うと、あだ討ち、彼の恋人を失ってしまったっていう思いを晴らすっていう話でもあるから、まあ、彼が一応主人公的な真ん中のポジションなのかなっていうのは私の思うところであって、まあ、ずっとその話を書かれてるし、恋人がこいついなくなったんだなっていうのとか、でなんだろう、ちょっと話がまとまらないんで、主人公論の話からちょっと一個戻って、さっきの、震災の話に絡めるって話の方にちょっと横道にまたそれたまま話進めるんですけど、なんかそういう時にじゃあ人はどうやったらこの先生きていけるんだろうっていう時に、まあ一個は彼らみたいにその幻覚に頼って、その目の前にあるいや心が安らげる場所に頼るっていうことも、まあ、できるっちゃできるんだけど、最終的に彼らが取った結論ってなんだろう、まあ寄り添うっていうこと、なし子さんってあのいさこっていうその孤児の子を自分の子供にしようとしちゃうっていう乱暴な一面が描かれるんだけど、逆に最終的にはいさこの方からそのなし子にちょっとご飯食べるみたいな感じで誘うっていうシーンがあるんですよ。それってなんか震災の時に俺あのその町の子供の映画の話でもしたと思うんですけど、なんか傷ついた人たちが互いに干渉しすぎずにでもそこに一緒にいるっていうだけで心の傷を埋められることってあるよね、寄り添えることってあるよねみたいなやつのをこの人たちが最終的に求めていく、救いとして求めていく話なんだなと思ったんだよね、ファイアーライトって。まあエンディングでそういうこと書かれてるし、だからそういう人がそういう風になった時になし子さんみたいに無理やり 私の子供になりなさいっていう風になるんじゃなくて、それを諦めた後に向こうからでもちょっとご飯ぐらいは一緒に行かないみたいな感じになる、あれぐらいのお互いに干渉しすぎないけどお互いにいることが救いになるみたいなぐらいの塩梅が一番なんか喪失をお互いに埋め合う形としては健全なのかなみたいなのをちょっと思ったなっていうのが、まあ、ファイアライト の出てたくせに感想なんですけど。うん、だからそういう意味ではね、ナスコさんの愛とイサコのラストシーンは僕は結構グッとくるものがあるんですよね。子供を失った母と母を失った子供が互いの子供互いの母親になるんじゃなくて、まあ友達関係ではないんだけど、まあ、知人として仲良くするみたいな感じ、うん、
人間と人間
と、ああそうだね、一人の人間としてだね、うん、寄り添ってあげるっていうのがやっぱすごい救いなんじゃないのかなと思って、そういうのが見える脚本だなとか思ったんだね。まあ、また震災の話を絡めてしまったんですけど、
いやでもまあそ、
まあ、絡まります
よね、絡まりますよね、まあそれによって上演が何2011にできなかったっていうのもあるしね、何かそういう大きいクライシスがあった時に人はどうするのっていうことを書いてたりもするし、だから精神的に強いストレスを与えてしまうような演出もあるし、まあ火を使うし本当に、それゆえにあの時に上演することが難しかったっていう僕でもあって、いろいろな要因が重なってたってのがあるんですけど、前々回のラジオで、上演中に僕この話したんです。鳥矢部君と目崎君と3人で収録した仕込みの時も話したんですけど、ファイアーライトで火災が起こってあのみんなが助けることができなかったっていうのは、設定上はファイアーライトが燃えてるから幻覚が見えてしまってお互いがお互いを助けることができなかったって設定になってるんですよね。なんか見たいものばっかりが見えてきて、あの本当に助けなきゃいけない人のことを見失ってしまうみたいなのによって大火災が鎮火されなかった、それによって死者が増えてしまったっていう設定になってるんですけど、あれがその目崎くんとかにもちょっと僕の考えを話したんですけど、あながちフィクションじゃねえなと思ったのは、あの震災の時に何か人がツイッターとかテレビとかを見ててもそうなんだけど、なんか情報を見た時にそれをちゃんと精査する能力って奪われるなって思ったんだよね。これが言ってることは正しいって思ったりとか、これが正しいに違いないと思いたいっていう余計なノイズによって自分の中で正しい道を選ぶことができなくなってしまうことって、ね、パニック状態って結構あるなと思ったから、ファイアライトでは幻覚っていう形で書いてるけど、実際本当に震災があった時は例えば放射能が危ないから東京は避難した方がいいみたいに言われたら、そうに違いないって思い込んでもう揺るがなくなっちゃうんだよね、自分の中でね。そういう時に、まあ、一旦落ち着いて冷静に今自分にとって何が大事なんだろうとかを考えるっていうことが大事だよねとか、そういうこともこのファイアライトの中で結構書かれてんじゃないかなっていうのはちょっと思ったんで、そんなにフィクションの話でもねえぞっていうのを、まあ、ちょっと思ったなっていうのを、ちょっと真面目な話になっちゃったけど、そういう話を したんですよ、目崎君、俺が目崎君に言って、なるほどみたいな、
なるほど
目崎君はどこまで意図したのか分かんないけど、まあでもあるよねって思って、それは、っていう感じですね。もうあと、1分ぐらいしかないんですけど、なんかくださいじゃ
あ初演しか見てないので、
来週ちょっと裏話的なのもいっぱいします。
はい、私本当7年前だからあんまり覚えてないっていうの
が、まあね、そうですよね。
ただあの M0 で上がったのを覚えて
ますね。あ、M0 はちなみに多数値は全部一緒なんです
よ。一緒なんですよね、はい、
毎回同じセリフなん
で。12ヶ月連続公演の時の M0 がなんかその初演の時に使われてて、もうずっとなんですかね、
本当に初あの第1回公演からずっと一緒
ずっとな
の。あ、もうそっからなんだ。
パーパーワーってやつ、
あれやっぱちょっと、そうそうそう、
またスイッチ見に来たなっていう感じになるよね。
だし、その初演の時にやっぱいつもよりちょっと、おこの曲聴けたみたいなのがあったなっていうのを覚えてます。
なるほどね。さあ、あと1分ぐらいなんで、もし告知があったら15秒以内でしてくれたら載せます。
4月6日から4月14日まで吉祥寺シアターで一つの部屋のいくつかの生活にガリスクエンターテインメントが出ます。見に来てね。
5月の末に日本のラジオの公演があります。太宰治の駆け込み訴えの原案のやつやります。
はい、 私は、劇団肋骨みかん同好会の、元号が変わるとき4月30日から5月1日のまたぎのイベントにな
った。柴さんも出るんだ。
それ私も出ます。
あ、そうです。僕だいぶ最初に決まってたんですけど発表がすごく遅くなってしまって。
え、なんで？
あ、それは僕側の不手際です。ちょっといろいろありました。
なるほど。
僕の連絡部署によって。
なるほどです。
発表が遅くなりました。はい、似てますのでぜひよろしくお願いします。じゃあ今週この辺で締めて来週もファイアライターの話したいと思います。では、今週お届けしたのは私塩原と
木村でした。
さよなら。今
日塩原敏之のしこめんネオ。この番組は月額980円で全国308劇団1029作品が見放題、感激三昧の提供でお送りしたいな。